皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、9月も最後の週になりましてね、まあ先週もちょっと触れましたけれども、今度の10月の最初の土曜日曜がだいたい久留米市内の小学校さんの運動会がピークかな。そしてその次の第2土曜日曜あたり、まあ体育の日を絡めた連休がありますけれども、まあそこいらが、幼稚園の運動会のピークというふうになっているんですね。従いましても、幼稚園の現場はね、それぞれ運動会の練習に明け暮れてと言いますか、それに向かってね、毎日頑張ってるところです。まあ私の幼稚園においてはもうくれぐれも先生方にお願いしてるのは、まあ運動会ってその大事な行事なんだけど、そのただのイベントではないんだよと。で、運動会をすることを目的にしてはいけないと。運動会の成功とかですね、立派な演技とか、そうじゃなくって、その運動会やその運動会へ向かうプロセスですね、この例えば今みたいな練習の日々、その過程で子どもの育ちがどうなんだと。この運動会をするんじゃなくって、運動会で子どもがどういう育ちを見せてくれるか、自信を持ったりとかですね、なんか新しい分野に興味を持ったりとか、チャレンジする心を持ったりとか、そういうふうな育ちを、まあ、あと仲間同士、クラスメート同士が励まし合うとかね、助け合うとか、力を合わせるとかですね、そういうものに着目してくださいねと。そうしないと本当本末転倒の、ことになってしまうんだとよく申し上げるんですね。で、例えばよく皆さんも例えば運動場でね、そういう練習になってる場面見た時にですね、なんかもう先生ばっかりがエキサイトしてね、ほらそことかね、なんかもう大きな声どなり散らかしたりとか、まあ、まあないかもしれませんけどね、まあまああるんですよね、そういうことが。そういうの本当みっともないから、やめなさいと。それと例えばやっぱ子供も練習自体も楽しんでやるような、そういう練習にしようよと。で、練習と訓練は違うんだよといつも言ってるんですよね。で、例えば子供にとってその練習が楽しいか楽しくないかっていうのはこれで分かるんだと。例えばある種目の練習を一通りしました、じゃあもう一回やってみましょうかとか、もう一回やるよって先生が言った時に、子供たちがっていうのか、わーいっていうのかね、それによって子供がその練習自体を楽しめてるのか、なんかもうカットルイナーじゃないけど疲れたよみたいな形でやってるのかって大きく分かれるところなんですね。ですからそういった子供の反応なんかもしっかり見てちょうだいねっていう話をよくしております。さて、そうやって幼稚園とか学校はその今、運動会に向けてっていう話もね、大変盛り上がってるんですけど、実は私ども私立幼稚園にとりましては、この時期はですね、来年春からの園児募集に向けてのシーズンっていうのもねあるんですよ。だいたい久留米市内は9月10月この2ヶ月間で、まあ幼稚園の PR 期間って言いますかね、例えば入園案内を配りしてますとか、入園説明会をしてますだなんていうことがね、各園であってます。そして11月の1日からいわゆる入園願書の入園の申し込みの受付が始まるという時期なんですね。ひょっとするとこのラジオをお聞きの皆さんの中にも、うちの子も来年春からなんてことをねお考えで、実はもう見学に行きましたとか、いう方もいらっしゃるかもしれません。そこでですね、今日は掟破りかもしれませんが、現役の幼稚園の園長が幼稚園を見学するとき、ここを見ればいいというねツボをご紹介いたしますね。なんか同業者から怒られるかもしれませんけど、例えばですね、園児募集のパンフレットとかポスターにはですね、よく思いやりの心とかね、優しい子を育てますとか、そういう教育理念とか方針が掲げられていますよね。でも肝心の幼稚園の中はこうだったら皆さんどうですか。トイレや玄関のホールがほこりまみれである、来客用のスリッパが湿っていてなんか匂いがする、段ボールの、まあ、畳んだようなやつが玄関に山積みになってる、ね、去年の園児募集の看板がいつまでも貼ってやるとかですね、カレンダーが前の月のものであるとか、そういった園見たらどうですかね。なんか大丈夫かなと。 こういうことに気が回らないんであれば、果たして本当我が子に気が回るだろうかと思うのが普通の親心ですよね。園舎が、つまり幼稚園の建物が古かろうが新しかろうがですね、あまり関係ないんですよね。毎日の整理整頓とか掃除が行き届いてるかどうか、これが一番肝心なところであります、ね、やっぱりそうですよ。やっぱり僕いつも言うんですよね、その目の前の埃に気づかない先生が子どもの心の変化に気づくはずがないと、そのように申し上げてます。なかなかね、その子どもの心に変化に気づいていくって難しいんですよ。その難しさに比べれば目の前の埃とかゴミに気づくのは100万倍も簡単な話なんですよね。だからまずそれからやっていきましょうというふうに言ってます。ですからぜひまずお掃除の具合、環境整備の具合をね、よくまず見てください。それから2つ目、親にとって嬉しい条件にね、惑わされないということですね。まあ、いっぱいありますよ。私のところでもありますけどね。例えば、送迎バスがあるとか、完全給食であるとかですね。役員会の制度がなくって、保護者の負担が、出事が少ないとかですね。そういうことだから、あ、これはいい幼稚園だ。まあ、確かに魅力的かもしれませんけどね。そういったなんかそういうオプショナルに惑わされないということでありますよね。例えばですね。制服が可愛いとか、園庭が広いとか、遊具が充実しているとかね、まあこういうのも目立ってね、ああこれいいなと思うかもしれませんけど、全然これね大事な要素ではないんですね。やっぱりね、冒頭にも申し上げましたけど、教育は人なりですから、やはりそこにお勤めの先生たちですよね。だから先生たちが実際の園児さんたちにどういうふうに関わってるのかっていう、そのような様子を見るっていうのがね、一番大切なことだろうと思います。まあいろいろ申し上げましたけれども、まず目につくところはですね、トイレと砂場、この2つです、ね、トイレは分かりますよね。まあ一番その掃除具合がはっきり分かるところですから、便器にね、こうなんか水垢とかがね、凝り固まってないかとか、なんかジメジメしてないかとかですね、分かりますよね。それから砂場、これ意外でしょうけどね、砂場をちょっとご覧ください。なんかカッチンカッチンになってるとかねやっぱせめてね、週に1回ぐらいはね、なんかスコップとかクワでね、本当ほこり返さないと子供が踏み固めていきますからね。結構硬い砂場ってあったりするんですよ。それとか砂場の砂とその周囲の地面の砂が混ざらないかっていうことですよね。つまりこういうことです。圧倒的大多数の幼稚園保育園は、夕方になると砂場にシートとかネットをかぶせてね、その犬や猫が入らないように、つまり糞尿処理ですね、対策をしてるんですよ。でもいくらね、その砂場の上にネットやシートをかぶせても、周りのね、地面の砂と一緒になってしまうようでは、これはちょっといかがなものかというふうに思いますから、まあそういったきちっとそういうね、枠がはっきりあるとかね、そういうのもありましょうし、まあ実際ちょっと手で触ってみて、砂場の砂の程度がどのくらいかとかね、まあ実際お子様にね、ちょっと遊んでいいですかみたいな形でね、その砂場で遊ばせてみたら、すぐ硬さやわさは分かるとは思うんですけれども、まあ、そういうところですよね。それと先ほどちょっと先生のことも言いましたけど、まあ先生の先生は誰かといえばですね、これは園長なんですよね。だからやっぱり一般企業なんかでよく言われますけど、あらゆる組織体の 99% はトップで決まるっていうふうに言われますよね。ですからやはり、例えば本当に入園説明会とかあったらですね、やはりその園長先生もしくは理事長先生のね、まあ本当に率直なお話、建前じゃない、お話をね聞けるといいですよね。で、ああこういうお人柄なんだなとか、あこういうことを一番大事に思ってやるんだな、まあ、難しい言葉で言うと価値観ですよね。その園長先生なり理事長先生の価値観、ね、もっとついでに言っちゃうと人生観とかですね、教育観とか、まあ、それを多分分かりやすくねお伝えになると思いますから、やっぱりトップの 影響というのは一番大きいから、そのトップのカラーでその幼稚園も出来上がってきますからね。ぜひそういうやっぱり人の噂話ではなくて、やっぱりご自身の目で見る、実際自分の足を運んでみるというところで、ご判断なさるというのが一番いいかと思いますし、もっと究極的に言うとですね、やはり実際そこの園に通ってらっしゃる保護者の方のお話ですよね。本当に我が子をこの園に入れてみて1年2年経って、実際どうだったのかと、いやいかがですかってお子さん入れられてみたいなね、まあ、そういうチャンスがあるのが一番いいんですけれども、まあ特にご迷惑にならない範囲でね、それとか特にお知り合いの友達の友達でもいいから、その園に実際通わせている、もしくは、卒業させたことがあるというね、そういう方々のお話というのがまあはっきり言いまして園長のセールストークよりも100万倍正確に、その辺の実態を反映するものかもしれませんから、まあ実際そういう方からお話を聞くっていうのもまあ一つの究極かもしれませんね。まあいずれにしましても大切な我が子を入れる園ですから、本当親の責任によってね、慎重にね、ああこの園が一番合うな、その時親の都合で決めないように、していただけたら幸いかなと思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。